今朝はヨハネの第一の手紙一章五節から十節までです。まずその箇所を読みします。ヨハネ第一の一章五節から十節までです。私たちがキリストから聞き、あなた方に伝える真理は、神は光であり、神には闇が全くないということです。もし私たちが神と交わりがあると言いながら闇の中を歩んでいるなら、私たちは偽りを言っているのであり、真理を行っていません。もし私たちが神が光の中におられるように光の中を歩んでいるなら、互いに交わりを保ち、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めてくださいます。もし自分には罪がないというなら、私たちは自分自身を欺いており、私たちのうちに真理はありません。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての不義から、私たちをすべての不義から清めてくださいます。もし罪を犯したことがないというなら、私たちは神を偽り者とすることになり、私たちのうちに神の言葉はありません。ヨハネのこの手紙の最初の部分で強調されていることは、私たちは見えない神をどうやって知ることができるのか、それは見えない神が人となって来てくださった、神がどういうお方であるかということを私たちに分かるように見せてくださった、それで分かるんだということですね。ヨハネの福音書の方ですけれども、こういう言葉がありますね。ヨハネの福音書の1章の18節に、いまだかつて神を見た者はいない、父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのである。ですから、私たち人間にとって神を知るということは不可能なことなんですね。いろいろ想像はできるかもしれないですけれども、どうやったら神を知ることができるのか、それは神様がご自分を表してくださって初めて、そして聖書にはそれをどのように神様がしてくださったかというと、イエス様を使わすことによって、送ることによって私たちにご自分がどういうお方であるかを示してくださった。そしてイエス様がこの地上におられたのは2000年前の話ですから、そのイエス様のことをどうやって知ることができるのか、そのこともヨハネは、ヨハネの福音書の中で最後の部分、最後の方の部分ですけれども、20章の30節でヨハネはそのことを説明してくれてますね。しかしこれらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためである。ですから聖書なんですね。その言葉を通して私たちは、神様の言葉を通して私たちは神を知る、それが聖書の教えであり、キリスト教の教えですね。そして今朝私たちが読んだ箇所には、罪に関する教えがありました。そして罪というもの に関しても私たちは神様から学ぶ必要があるんですね。どうしてかというと、罪というのは神様と私たちの関係の問題だからなんです。私たちは勝手に、あ、これでいいだろうっていうふうには言えないんです。相手がいるんですから、罪の場合には。そしてその方に対して犯すものが罪である。ですからその方が、そしてその罪というものは聖書によると神様と私たちの関係を壊してしまうもの、引き裂いてしまったもの、それが人間のさまざまな苦しみ、死というもの、そしてさまざまな苦しみの始まりであったというふうに聖書は説明しています。ですから、神様の御言葉が何を教えているのかというのは大事なんですけれども、そして聖書というものが与えられて、神様の言葉が与えられているんですが、どうも私たち人間はそれを変えてしまう、そういう傾向がありますというふうにヨハネはここで説明しているんだと思うんですね。まあ、ヨハネだけではないですね。例えば使徒の働きの20章のところでパウロは、これはパウロがエペソの長老たちを呼んで、そしてお別れの言葉なんですね。おそらくこれが最後になるよということで、パウロはお別れの言葉をエペソの長老たち、監督たちとも呼ばれています。そして教会を牧する人たちですから、牧師ということですね。そういう人たちにパウロはこう言いました。最後の部分でパウロはエペソの長老たち、監督たちに何を言ったかって、私は知ってる、これは神様からそれが与えられている啓示であると思うんですけれども、知識だと思いますけれども、私は知っています。私が去った後、凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて、容赦なく群れを荒らし回ります。そういう人たちが入ってくる。おそらくこれは偽教師たちということだと思いますね。そして教会を荒らしてしまいます。で、問題は次のところですね。またあなた方自身の中からも、これ監督たちです、エペソの。そして、長老たちです、牧師たちです。中からもいろいろと曲がったことを語って、弟子たちを自分の方に引き込もうとする者たちも怒ってくるでしょうって、だから注意していなさいっていうふうにパウロはここで言ってます。間違ったことを教える教師たちが必ず現れるから、注意してなくてはいけないよ。で、それがエペソの長老たちですけれども、でパウロの後継者にあたる、まあ、弟子ですね、後輩の一人であるテモテにパウロが送った言葉があります。第2テモテの手紙の中で、これはパウロがテモテ、そして私たちに残した最後の手紙になりますけれども、第2テモテの最後の部分でパウロは御言葉をあなたは述べ伝えるんだよということで、御言葉を述べ伝えなさい、時が良くても悪くてもしっかりやりなさい、それがあなたの仕事ですよテモテよということです。忍耐の限りを尽くし、絶えず教えながら責め、戒め、また進めなさい。で、というのはということで、理由をパウロは説明するわけですけれども、人々が健全な教えに耐えられなくなり、耳に心地よい話を聞こうと自分の好みに従って自分たちのために教師を寄せ集め、真理から耳を背け、作り話にそれていくような時代になるからです。これ2000年前の話ですね。それで、 面白い表現だな。これは2017年訳で、人々が健全な教えに耐えられなくなるんだそうです。面白い表現ですね。ああそれは耐えられないって感じで、そのもう嫌だ、聞きたくないっていう、耐えられなくなって、じゃあ何が聞きたいのかっていうと、自分の耳に心地よい話を聞こう。あ、そういう話だったら聞くけれども、ちょっと耐えられないのはやめてくれって感じで、自分の好みに従って自分たちのために教師を寄せ集める、真理から離れていってしまうっていう、そういう問題が起きます。ですからパウロはこれから、神様はせっかくイエス様を送ってくださって、誰も間違えないように、神はどういうお方であるのか、神様の御心は何なのかということを教えてくださった。だけれどもそれに反することを教える教師たちが出てきますよ。で、問題は教師たちだけじゃないんです。聞く人たちもその教えは嫌だとか、そんなの聞きたくないとか、聞きたいのはこれですっていう、もっといい話をしてくれ、楽しい話をしてくれっていう時代になりますよ、気をつけましょうっていうのがパウロの手紙、注意であったわけですけども、ヨハネの手紙の中でその背景にはそういう問題があったんだと思います。そして今朝私たちがさっき読んだところで、例えば最初の部分で、もし私たちが神と交わりがあると言いながら闇の中を歩んでいるなら、私たちは偽りを言っているのであり、真理を行っていません。ですから、ある人たちは、ある教師たちは、私たちはもう神様に救われて、そして神様の御言葉を知っているし、だから、まあ、罪の中に生きても、闇の中に生きても、もう大丈夫なんだ。許されているんだから。そういうような教えがあったようなんですね。ヨハネはそれは違う。そして、まあ、教師たちはいろんなことを言えるんですけれども、大事なのは神様のことを語るときに何の権威を持って語るのか。その権威があるものっていうのは神様の御言葉なんですね。ですから神様の御言葉に従って正しいことを語らなくてはいけないんだと思います。彼らの問題は、私たちは神と交わりがあると言いながら闇の中を歩んでいる。ですから言ってることとやってることが一致していない。一致してるはずだって言うんです。イエス様の教えは、神様の教えは、福音は。ですから、気をつけましょうということで、イエス様が私たちに教えられたことは、じゃあどうやって私たちは神様の交わりにとどまることができるのか、神様との関係を保つことができるのかということで、ヨハネの8章の31-32でイエス様が言われたのは、あなた方は私の言葉にとどまるなら本当に私の弟子です。あなた方は真理をそれによって知ります。私の言葉にとどまることによって。ただ頭にこう入れるというだけじゃないですよ。とどまること。そこに住む。そこに生きる。そこで生活する。そうすると真理がわかるよ。そして真理はあなた方を自由にします。ですから真理というのは、イエス様ご自身であり、イエス様が言われたのは、私は道であり真理です、命です。ですからもし私たちがこの3つのうちみんな全て関心はあると思うんですけれども、道、神様生きる道、そして真理、命が関心があればのであれば、私たちはどこに行かなくちゃいけないかというと、イエス様に行かなくちゃいけないんです。イエス様が命であり真理であり道であるか、そして私がこの教会に初めて来たのは、 44年前ぐらいなんですよ。その時に、まあキリスト教は知らなかったです。とにかく来て、そしてデロー・マクミランさんという、皆さんも何回か宣教師に聞かれたんですけれども、君は何をしているんだって答えたのが、私は真理を探してます。本当に探したんですよ。それでイエス様は、あ、イエス様じゃなくてデローさんは喜んで、それで教えてくれたわけなんですけれども、私が知らなかったのは、私は真理を探したけれども、真理が私のことを探してくれていたっていうことを知らなかった。真理が私だけではなく、全ての人々を探して、失われた全ての人を探して求めて来てくださったっていうことを知らなかった。で、私は、まあ、教会に来て聖書を知って、そして真理を掴んだかなと思ったんです。そしたらそうじゃなかったですね。真理の方が私を掴んでくれた。そして、デローさんが、デローさんもこういう黒い革の聖書を持ってましたけれども、真理探してるって言ったら喜んじゃって、それでよく来た、ここに真理があるんだよって。私はこの人本当に単純な人だなと思いましたね。そんなことあるわけがない、その中に真理がある。私は、まだ20年しか生きてなかったけど、20年も生きてるっていう感じで、それであらゆるところで真理を探してて、そしてあなたはそのあなたの黒い本を指して、その中に真理があるっていうんですか、本当にそのことを、そんなことをあなたは信じてるんですか、なんて幸せな人だろうっていうふうに思いましたけれども、ですけれど私の問題は、聖書という言葉を、名前は知ってましたけれども、中身を知らなかった。で、ちょこっとは読んだことがあるんですよ。いろんな文学にも出てきますから。で、知ったような感じ、知ったかぶりというか、で、それでデローさんにいくつか質問されて答えられなかったんです。で、私は、あ、自分は無知なんだ。聖書に関しては無知なんだ。それだったら教わる。で、一緒に学ぶかって聞かれて、はい、じゃあ教えてくださいということで、それから聖書を少しずつ学んでって、お、この本は本当にすごいな、ひょっとしたらデローさんが言う通り、ここに真理があるのかなっていうことから、でどんどんどんどん学べば学ぶほど、あ、これはすごい。それで、あ、これは受け入れるしかないなと思って、自分は真理があったら従うっていう、そういう姿勢っていうか、ふうに自分は思ってましたから、あ、これは今まで自分が考えた真理とか学んできたものよりもはるかに優れて素晴らしい、じゃあ信じますということでクリスチャンになったんですけれども、ですからおそらく聖書のことをあまりよく思ってない人は聖書を知らないんですね。そういう意味で聖書の中身は素晴らしい、それよりも素晴らしいのはイエス様は素晴らしい。イエス様を受け入れられないのはイエス様を知らないからなんですね。イエス様を知ればイエス様を好きになります。イエス様を大好きになります。イエス様を信、あ、この方は信頼できるんだ、信じることができるお方だっていうことがわかるんですけれども、問題はその辺にあると思うんですが、ですからヨハネは、聖書はそのことをはっきりと言うわけですよね。イエス様も、私は道で、そして真理で命だって。そしてイエス様のことを学んでいくと、本当にこの方はそうなんだ、神であり、そして私たちを救うために人となって来てくださったんだ。で、ヘブル人への手紙で私たちはいろんなところをイエス様について学びましたね。 そしてご自分を犠牲にして私たちが救われる道を、神様のもとに戻る道を救ってくださった方なんだ、備えてくださった方なんだ。そしてその光の中にとどまるっていうのがヨハネの手紙の中に出てきますけれども、旧約聖書にも神様は光であり、神様の言葉は光であるということは繰り返しイメージとして出てきます。詩編の119編の105編では、あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。スティーブ・キャローさんが、まあ、定期的にアメリカにここで宣教してた時に、レポートを書くんですけれども、彼のレポートのタイトルっていうんでしょうかね、彼のトレードマークっていうか、それはジャパニーズランタンということで、でこれがその聖句でしたね。日本のその提灯提灯なんですけれども、提灯にその下に、ですから日本に光を届けてますっていう、そういうことで定期的にあのレポートを書いていたんですけれども、そのことを思い出しましたね、この言葉を見て。そしてイエス様はそのとどまるということは、やはりとどまってるっていう言うだけじゃダメなんですよ。イエス様が言われるのには、とどまるのには、例えばこういうことだよ、あなた方が私にとどまる、それはどういうことか、私の言葉があなた方にとどまっているなら、何でも欲しいものを求めなさい、そうすればそれは叶えられます。これはここだけ読んで、あ、よかった、こんな素晴らしいこと今日聞いてしまったということで、ここだけこう書いてって、それで行かれるとあの問題があるんですけれども、その前後はあります。ですけれども、この前後は何かっていうと、イエス様が、私は誠のブドウの木です、あなた方は枝ですっていう、それがこの前後関係にある言葉なんですけれども、ですから私にとどまっていれば、枝が木にくっついてちゃんととどまっていれば、枝は必ず豊かな実を結びますって、そのことをイエス様は言われています。で、私たちは実際には、イエス様は実際にブドウの木ではないですし、私たちは枝ではないんです。人間なんですね。じゃあイエス様にくっついている、とどまっているというのはどういうことかというと、イエス様が言われるように、私の言葉にとどまっているなら、そして私の言葉があなた方のうちにとどまっているなら、交わりを保てるんですよ、つながってるってことですよ、そうすれば豊かな実を結びます。神様の栄光を表す豊かな実を結びます。ですから、その目的のために何でも求めなさい、それは与えられますよということをですね、私たちが先ほど歌った歌の中にもあります。聖歌500番の1番、御言葉なる光のうち主と共に歩めば、そういうことですよね。主と共に歩むのは、御言葉なる光のうちを歩むんだ、これは第一ヨハネの教えです。イエス様のブドウの木の教えと一致してますね。そしたらその行く道を神様は照らしてくださいます。そしてより頼む、信頼する、そして従う私たちは、神様は豊かに恵みをくださいますということです。ですから最初のヨハネがここで問題として扱っている間違った教えというのは、簡単に言ってしまえば、信仰と日常生活を切り離してしまった教えに対して、それは切り離せないものです。信仰と生活は切り離せないですよ。ですからこう言いながらそれをしてないということは、クリスチャンの教えではありません、イエス様の教えではないですよということを言われました。ですからイエス様は、もし私たちが、神が光の中におられるように、神は光であり光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、互いに交わりを保ち、神様との交わりです、イエス様との交わりです、そして 御子イエスの血が全ての罪から私たちを清めてくださいます。ですから罪の許しというのはつながりであり関係だというんです。はい、許されました、もうじゃあ問題解決終わりじゃないということをですね、そのつながりの中で私たちはその許しを、ですから、これも書き出せばよかったんですけれども、神様の罪の許しというのは罪の許可ではないんです。はい許可しますではない。ですから字が違うんですけれども、許す、そして私たちは許されても罪を犯します。でその時にどうするのか、どうなるのかということもここで教えてくださっているんだと思います。勘違いした人がかなり偉い人だったと思うんですけれども、教会のかなり早い時期にローマの皇帝かなんかが考えたのが、バプテスマは受けたくない、待ちたい。どうしてバプテスマを待つんですか、だってバプテスマは罪の許しなんだろう。じゃあいつ受けるんですか、死ぬ直前に受けたいんだ、そしたらそれまでの罪全部許されて清い綺麗な状態で天国、神様のところ行けるじゃないか。それは間違った考えだということをですね、明らかに。それを神様は望んでいないですよ。ですからクリスチャンの信仰というのは罪の許しっていうだけではないということをですね、許された者がどう生きるのか、許されたということは神様のもとに戻るということですから、それを待つ必要もないし、待ってはいけないことだと思います。嬉しいことであり、喜ばしいことであり、そこから新しい生活が始まるということですから、そして私たちは神様からその許されながら生きているものです。ですから逆にその罪の許可ではないんですけど、私たちが何をしなくちゃいけないかというと、神様に許可を与えるということです。これはおかしな表現なんですけれども、じゃ何を神様に許可するんですか。神様がクリスチャンになるということは、私たちの生活に入って、私たちの心の中に入って、私たちの王座にどう、私、まあ、王座というか、そこ、私たちの生活を支配している場所ですね、王座に例えるならば、クリスチャンになる前は私たちが自分の人生の王様であり、オーナーであり、社長であり、一番偉い人なんです。クリスチャンになるということは、そこから私たちは降りるということなんです。そして神様に、イエス様に、どうぞそこに座ってください。あなたが私の生活の支配者であり、王であり、オーナーです。というのがクリスチャン生活であるわけなんですけれども、そして、クリスチャンになるということは、その光の中で成長していくことである。そして、私たちが知らなくてはいけないことは、この世、それまでは目に見えるこの世が全てでありましたけれども、クリスチャンになるということはこの世は全てじゃないんだ。ですから真理は様々なものから、間違いから私たちを自由にします。これは私たちの教会の墓地にも刻まれている言葉でありますけれども、最初の部分は私たちの国籍は天にありますというふうに刻まれています。イルマメモリアルパークの教会墓地ですね。そこから主イエスキリストが救い主として来られるのを私たちは待ち望んでいます。そして聖書が約束することは、イエス様が約束してくださっていることは、キリストは万物をご自分に従わせることさえできる身力によって、私たちの卑しい体をご自分の栄光に輝く体と同じ姿に変えてくださいます。私たちの体というのは素晴らしいもんですよ。小宇宙っていうふうに言われているぐらいですから、 どれだけ素晴らしいかっていうのは人間の知識、科学、医学では知り尽くせないものですよね。ですけれどもここで何て書いてあるかっていうと、その体は卑しい体です。どうして卑しいのか、それは栄光の体と比べちゃうとそうですよっていうことだと思います。比べ物にならないほど素晴らしいものを神様はこの体と交換してくださる。この体でもすごいですよ。でもそれが卑しく、全然卑しくないんですけれども、神秘であり素晴らしいものなんですけれども、それに比べ栄光の体に比べるとそうですよ、そういうものを用意してますよ。ですからこの世が全てではないっていうことをそこでパウロは教えているわけですね。ですから光の中で生きるということはそういうことも考えながら、この世の人たちはこのピリピの3章のとこではパウロは私は涙を流して言っていますっていう、多くの人はキリストに反して生きているんですけれども、敵対して生きているんですけども、どうしてかっていうと彼らにとって目に見えるものが全てです。そして自分たちの欲が彼らの神になってしまってますっていうふうに言ってますね。ですからそうではなくて、私たちは誠の神を知ることができた。その方が私たちに正しい生き方を、健全な生き方を教えてくださっているんだ。ですから私たちはこの世にあっていろんな問題にぶつかるけれども、癒せない病にもぶつかるかもしれないけれども、神様は素晴らしいものを用意してくださっている、大丈夫だ、安心しろというふうに言ってくださっているということですね。そしてこのヨハネの手紙の中に、間違った教えの中には、教師たちの中には、自分は罪はないというなら、私たちは自分自身を欺いており、私たちのうちに真理はありません。それ言うのは簡単ですし、とても魅力的ですよ。いや罪なんてのはない、大丈夫、それはもう古い話で、そんな罪悪感に悩む必要はない、罪はないっていうのは簡単ですけれども、それは違いますよ。神様がの言葉に耳を傾けましょうということで、そしてそれはそういうふうに、まあ魅力的ですから、自分をエデンの園で悪魔が何をしたかというと、非常に魅力的な言葉を持ってアダムとエバを惑わしました。神様に逆らっても死なないよって、逆に神様みたくなれるんだよって。ですから間違った教えの中には非常に魅力的な教えもたくさんあるんだと、まあ魅力的な教えが多いんだと思うんですね。魅力的じゃないとわざわざそっちの教えに行かないかもしれないですけれども、そういう教えの中には真理がない。真理がないということは致命的ですよ。真理というのは命であり、そして神様との関係を神様とつないでくれるものですから、真理に関してイエス様がピラトと交わした会話がありました。イエス様はこう言われましたね。私は真理について明かしするために生まれました。イエス様、それがイエス様が生まれた理由だそうです。ですから真理というのは大事なものなんです。そのことを伝えたくてイエス様はこの世に来られた。真理を、神様の真理を、そして真理に属する者は皆私の声に聞き従います。私が伝えようとしている真理というものを受け入れた者は私の声に、言葉に従うんだ。でピラトは真理とは何なのか、そしてピラトはイエスのそばにから離れず、ずっとイエスの話を聞いたって書いてないんですよ残念ながら。ピラトはどうな、何なのって聞いて、そしてピラトはそこ離れていっちゃうんですよ。 まあ、私の同級生なんかと時々真理について若い時話し合った時ありましたね。それでしばらく時間経ってから、まあ、その一人と話した時に彼が言った言葉は印象的だったんですけれども、真理についてどう思ってるんだっていうようなことを言ったのかもしれないですが、彼が言ったのはもう僕はね就職してるんだよって言われたんですよ。就職してるのと真理とどういう関係があるのかなって私の中では思ったんですけども、彼に言わせてみると真理なんていう話は若い時に学生の時にその論じ合えばいいことであって、就職して結婚して家庭持ったりしたらもう関係ないんだよっていう。イエス様はそう思わなかった。イエス様はなぜこの世に生まれてきたか、真理を明かしするために来られた。そして真理というものは人を自由にするものであり生かすものでありということですよね。ピラトはそれを間違ってた。真理なんかどうでもいい、私はローマ帝国の皇帝に仕えているものだ。そして真理よりも強いのは皇帝の力だと思うよって。そしておそらくあなたの言う真理よりも私の方が強いよって、私はあなたのことを解放することも釈放できるんだよって、だから私の言うことを聞いた方がいいよっていうふうにイエス様に言ったぐらいですから。でもピラトは間違ってましたね。神様の力の方がローマ皇帝の力よりもはるかに大きかった。ですから、ヨハネが言うことは、罪はないのではなくて私たちはその罪というものを神様の前に告白する必要があるんだ。もし私たちが自分の罪を告白するなら神は真実で正しいかですから、その罪を許し私たちをすべての不義から清めてくださいます。私たちは自分を人を欺くことはできる、自分を欺くこともできる、そういうふうに聖書に書いてありますね。ですけれども神を欺くことはできない。でそこで終わらないんですよ。そこで終わっちゃうと、あ、神を欺くことはできない、どうしよう。で聖書の教えは欺く必要がないんだって。神様はもう全てを知っておられるんだよ、知っておられるのにかかわらず神様はあなたを愛してるんですよっていうことですから、そのことを、ですからその辺はやはり偽教師は、間違った教えの人たちはその辺を把握してないんですよね。ですからなんとか自分たちの考えでこう解決しようということで罪を否定してみたりということだと思うんですけれども、ですから私たちは光の中に生きるということはどういうことなのか、これ小根ちゃんに言い忘れちゃったことで、これは非常に大事なことなんですけれども、吉永さん後で伝えて、まあ何回も言ってるからもう彼女は知ってるかもしれないけれども、光の中で生きるということは何も隠せないということなんですね。そして隠す必要もない、隠す必要ないということが大事なのかなと思うんです。ですから私たちは確信を持って感謝を持って神様に自分の弱さ、問題、罪を打ち明けることができるんです。これ言っちゃったら、友達の関係だったらあるかもしれないです。これ言っちゃったらあいつ俺の友達でもういられないなって、友達もう絶好ななんて言われちゃうかもしれないな。神様はそうは言わない、もう知ってますから。それなのにイエス様は来てくださった。そしてですから神様は光の中で生きるっていうのはそういうことなんです。うう、光の中で悪いこと何もできないなっていう、それだけの話じゃなくて、私たちは光の中で許され、そして成長して神様と一緒に生きていくんですね。ですから神様の光の中にとどまる、光の中を歩むというのは プロセスですね。私たちがヘブル人への手紙を学んだときに学んだ祝祷がありました。永遠の契約の血による羊の大牧者は私たちの主イエス・キリストを、これちょっと長かったですね、死者の中から導き出された平和の神が、あらゆる良いものを持ってあなた方を整え御心を行わせてくださいますように。その力はどこから来るんですか。イエス様を死者の中から復活させた神様がその力を持って私たちを整えてくださいます。あらゆる良いものを持って整えてくださいます。神様がそれをしてくださいます。そして行わせてくださる。もう一つ、また御前で御心にかなったことをイエス・キリストを通して私たちのうちに行ってくださいますように。行わせてくださるし、行ってくださる、もうほとんど神様の技なんですよ。私たちはお願いしますっていう感じで、そういう、それがクリスチャン生活である。ですからそういう中にあって、私たちは感謝を持って喜びを持って癒されながら成長していくということです。ですけれども、これはプロセスですから、ヘブルの手紙で私たちが学んだのは訓練でもあるんですよ。すべての懲らしめ、あるいはすべての訓練は、その時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、クリスチャン生活に悲しい時ないの？あるって言うんですよ。かえって悲しく思われるものですが、後になると、これによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。ですから少し忍耐が必要なんだけれども、その後喜びが来ますよ。平和の、平安の義というものが、平和の義というものが与えられますよ。それがクリスチャン生活という、それが神様との交わりです。交わりの中で私たちは成長していきます。で、その交わりをお互いに助け合うのが教会の交わりです。で、今日は最後ですね、私たちが考えたいことは、ですから大事なのは神様との親密な関係です。そしてその親密な交わり、関係の中から私たちの成長がある、実を結ぶということで、三つの進めっていうのを、これ変な風に小池知事に伝わったら、はい、集会中止なんていうこうなっちゃうかもしれないですけども、じゃあ何なのかっていうことで、要するに私たちは神との密な、親密な交わりの中で清められて成長します。で、それを助ける三つの密っていうのを考えてみたんですけれども、御言葉と祈りと行い、今朝私たちがヨハネから学んだことですね。で、どうして3つの蜜なのかっていうと、最初の蜜、蜜のような御言葉っていう、詩編の19編の10節に御言葉はこういうふうに説明されてますね。それらは、神様の御言葉は金よりも、多くの純金よりも好ましい、蜜よりも、ミツバチの巣の滴りよりも甘い。ですから一つ目の蜜、それは、蜂蜜よりも、蜜よりも甘い御言葉を常に、蓄えましょう、祈って、あ、身につけましょうということですね。もう一つの蜜、蜜の祈り、よくこれは蜜というふうに言われますね。これはマタイの6です。あなた方が祈るときは、家の奥の自分の部屋に入りなさい。そして戸を閉めて、隠れたところにおられるあなた方の父に祈りなさい。そうすれば、隠れたところで見ておられるあなた方の父があなた方に報いてくださいます。これは祈りの基本です。ですから二つ目の道というのは密室の祈りです。で、次はもう諦めようと思ったんですけども、だから2つの密でいいじゃないかと思ったんですけども、まあ、なんとかならないかなと思って、 考えたのが、まあミツバチのように勤勉に働く、動く、行動する。それでやっと3つの蜜ということで、ですからクリスチャンのクリスチャン生活の3つの蜜、それはまあ密接な神様との親密な関係を保つということですね。そのために必要なものは、ヨハネが私たちに教えてくれている、ここで教えてくれていることは、御言葉と祈りと生活、行動ですね。その3つです。ですから、私たちが聖書から今日学んでいることは、十字架は罪を許すだけのためのものではないですよ。で、これは大事なことだと思います。許しは単品ではないんです。神とのつながりなんですね。ですから、よく私たちはお店に行って、レストランとか、まあ、マクドナルドも何でもいいですけれども、セットメニューみたいのがあって、あ、でもこんなにはいらないなっていうこと、単品でお願いしますっていう、ハンバーグを単品で一つっていう、ドリンクはいいんですか、いや、いらない、単品でっていう。聖書の場合はそれはできない。許しだけを単品でくださいって、そういう人大勢いると思うんですよ。考えちゃう。許しだけもらえれば平安が与えられて、もう一つよく言われる単品というのは天国。天国を単品でお願いします。じゃあ単品で許しと天国、その二つでお願いします。他のものはいらないです。訓練いらないです。弟子にならなくても大丈夫っていう。それはできないということが聖書の教えだと思います。単品はなしです。ですから、救いも単品ではない。神様とのつながりです。それは大きい。こんな小さいものなんかできないですよ。一言でまとめてみろとか。それを私たちは気をつけなくてはいけないと思います。そして、テトスの手紙に書いてあるのは、こういうことも十字架の目的ですよっていう、キリストが私たちのためにご自身を捧げられたのは、私たちを全ての不幸から贖い出し、良い技に熱心なご自分の民をご自分のために清めるためでした。それも十字架の目的ですよ。ですから、罪の許しは単品ではないですよ。そして私たちが光の中で生きているならば、こういう結果がもたらされますということで、このようにあなた方の光を、神様の光の中に生きていて、そうすれば私たちはその光を人々の前で表すことができます。あなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。ですから、その光を私たちは神様からいただいているので、神様がその栄光を受けてくださいと。そして一人でも多くの人がその神様の素晴らしさを知って、神様のもとに戻れるようにということをですね。最後に、この今朝私たちが学んだ2つの聖句を一緒に読んで終わりにしたいと思います。では、まず最初に、どっちか迷ってしまって、まあ両方でいいじゃないかなと思って2つお願いします。ご一緒にお願いします。もし私たちが、神が光の中におられるように光の中を歩んでいるなら、互いに交わりを保ち、御子イエスのうちが全ての罪から私たちを清めてくださいます。具体的に一章の9節はこのように教えられています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方、その罪を許し、私たちを全ての罪から清めてくださいます。暗唱聖句として、今週の暗唱聖句として、暗唱 暗記していただいてもいいかなとも思います。お祈りします。愛する父なる神様、今日は光の中であなたと共に歩むということをヨハネ第一の手紙の一章から学びました。どうぞ私たちが日々の生活の中でそれを実践することができますように助けてください。そして、先週学んだところでは私たちの喜びが満ち溢れるためである。どうぞ私たちの心をあなたの喜び、平安、愛で満たしてくださいますように。そしてその溢れるものを、周りの人たちとも分かち合っていくことができるように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。